お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
ベトナム戦争の終結から今月で50年を迎えます。それは同時にオーストラリアで戦後最大級の移民の受け入れが始まった年で、また SBS が移民コミュニティに向けて多言語のラジオ放送を開始した年でもあります。そしてある特別な救助作戦が行われた年でもあります。その名もオペレーションベイビーリフト。ベトナムの孤児院にいた赤ちゃんや子どもたちをオーストラリアへと避難させる作戦です。1975年4月、南ベトナムには混乱が広がっていました。北ベトナム軍の勝利が近づく中、多くの人々が必死に国外への脱出を試みていました。サイゴンが陥落する直前に始動したミッションがオペレーションベイビーリフトです。およそ3000人の子どもたちが国外に避難し、そのうち281人がオーストラリアへ送られました。中には段ボール箱に入れられて飛行機に乗せられた赤ちゃんもいました。ホープ・リンチさんはその一人です。
Well, I've seen photos, and yes, I've been told that I was also in a shoebox.
写真を見たことがありますし、私も靴箱に入っていたと聞きました。たくさんの小さな靴箱が一列に並べられていたそうです。私たちはそのように運ばれたんです。リンチさんでした。リンチさんはアメリカに行く予定だったといいますが、長旅には耐えられないほど体調が悪く、計画が変更されたといいます。
I had pneumonia, salmonella,
肺炎やサルモネラ菌感染、骨髄炎にかかっていました。右腕は麻痺し、萎縮しており、使えないであろうと言われていたそうです。リンチさんでした。リンチさんは当時、ハイボンと呼ばれていたといいます。ベトナム語で希望を意味するその名前は、後に彼女を引き取ったオーストラリア人家族にも引き継がれました。リンチさんを受け入れた家族は、断片的な記憶を頼りに、彼女の生まれて間もない頃の状況を少しずつ明らかにしていきました。
Just before the fall of Saigon,
サイゴン陥落の直前、看護師のグループがバンに乗ってメコンデルタを回っていました。子供が孤児院に預けられるようにと、誰かに見つけてもらうことを願って、その場に子供を置く親たちがいると分かっていたからです。私もきっとそうしてそこに置かれたのだと思います。リンチさんでした。スワン・プレアガーさんもオペレーションベイビーリフトによって避難した一人です。プレアガーさんはなぜ自分があの飛行機に乗っていたのかと、過去について知りたいと思い続けてきました。
きっ
と母は私を愛してくれていたと思います。母もまさか戦争で自分の子供と離れ離れになるとは思ってもいなかった。そう想像していました。プレアガーさんでした。そして何年も探し続けた末、プレアガーさんはベトナムで生みの母と再会を果たします。
She looked under at the scar under my left eye and squeezed my cheeks. And she said, I just know you are my daughter.
私の左目の下にある傷跡を見て、ほっぺをぎゅっとつまんで、あんたは私の娘に間違いないと言ってくれました。当時撮影された写真や映像の中の私はずっと笑顔でした。ただただ笑っていて、本当に嬉しかったんだと思います。長い間自分のルーツについて、そしてベトナムの母について考えながら、泣いて過ごす夜も多くありました。プレアガーさんでした。プレアガーさんの生みの母は今年初めに亡くなってしまいましたが、2007年の再会は自身の原点を取り戻す大きな手がかりになったといいます。
I was born in 1971 to an American serviceman.
私は1971年、アメリカ軍の兵士だった父とベトナム人の母の間に生まれました。母の話によると、そのことが私や家族を危険にさらすことになったといいます。そして1975年の4月には、母の兄弟、そして私の祖母にあたる人まで、私を手放すよう強く言っていたそうです。プレアガーさんでした。プレアガーさんは1975年4月17日、2機目のベビーリフトに乗り、オーストラリアへ向かいました。 当時3歳でした。そのフライトを待つ様子が撮影されていました。裸足で暑い滑走路に立っていた彼女は、淡い緑色のタンクトップにおむつ姿で、小さな手首には赤十字のタグが付けられていました。プレアガーさんを含む多くの子どもたちは、タイのバンコクに向かうため、オーストラリア空軍の C-130 ハーキュリーズ輸送機に乗せられ、そこから民間のカンタス航空機でオーストラリアに渡りました。当時、フライトの準備をしながら子どもたちの世話をしていた空軍のイアン・フレーム中尉は、滑走路に立つプレアガーさんを撮影しました。そして数十年後、2人は再会を果たします。
It was just really, really exciting to meet someone.
私をオーストラリアに連れて行ってくれた人に会えるなんて本当に感激でした。イアンはおむつを替えて水を飲ませてご飯を食べさせなきゃいけないと言われていたと教えてくれました。滑走路には数時間いたみたいで、その時にイアンが偶然私を撮影してくれたんです。プレアガーさんでした。この写真にはベビーリフトの操縦士であったヒュー・ハウエル中尉の姿も写っていました。ハウエル氏が50年間大切に保管してきた操縦記録の中には、1975年4月17日、サイゴン発バンコク行きのベビーリフト便の詳細がしっかりと残されていました。
The babies were in cardboard boxes. We put them down because we didn't have the center seating up in the aircraft.
赤ちゃんたちは段ボール箱に入れられていました。飛行機の中央には座席がなかったんです。そのスペースに箱を並べて、上からカーゴストラップで固定しました。自分たちが当時した仕事を誇りに思っています。ハウエル氏でした。ハウエル氏もまた、ベビーリフトで避難したドミニク・ゴールディングさんとも感動的な再会を果たしています。当時4ヶ月だったゴールディングさんは、フライトの記憶こそないものの、腕には自身が避難の際に与えられた番号75と輸送機のタトゥーを入れています。ホテルの部屋で75という数字と飛行機の絵がふと思い浮かんだんです。そしてなぜか一緒にいた他の里子たちも同じタトゥーを入れようと言い出したんです。ゴールディングさんでした。ゴールディングさんはその後、自分のルーツを探る旅に出ました。文章や証言、ベトナムの訪問を繰り返して少しずつ過去を明らかにしていきました。私はサイゴンのチャイナタウン、チョロンにある燃えた建物の外で見つかったそうです。それで聴覚障害が残ったのかもしれません。お寺に預けられていたようで、そこで医師たちが僕を見つけて、ワールドビジョンの避難計画の一員になったようです。ゴールディングさんでした。今から20年前、ベトナム戦争終結から30年を迎えた際に、SBS はドキュメンタリー、オペレーションベビーリフトを放送しました。このドキュメンタリーはベトナム難民であり、現在はシドニー西部のファウラー選挙区の無所属、連邦議員であるダイ・リー氏が制作したものでした。リー氏は1975年4月、7歳の時に家族と共にベトナムを離れ、フィリピンと香港の難民キャンプで4年間を過ごした後、オーストラリアに定住しました。
This group of young people or adoptees...
この里子たちは私と同じ頃にベトナムを離れましたが、彼らにはもう一つのトラウマがありました。それは多くがベトナム人の血を引くアメリカ人とのハーフであったということです。黒人のアメリカ人か白人のアメリカ人とのハーフでした。彼らはオーストラリアの白豪主義政策の時期に来合し、主に白人のオーストラリア人家族に養子として迎え入れられました。リー氏でした。そのため人種差別やアイデンティティ、貴族間の問題は難民や養子たちに共通の経験でした。インディゴ・ウィリング博士もまた、オペレーションベビーリフトの3年前にベトナムから養子としてオーストラリアに来ています。彼女の研究は戦後の国際養子縁組が抱える複雑なレガシーについて理解を深めています。
Some of the findings I think though from my research that really
ベトナムからの養子たちが成長する中で感じた孤独感と孤立感はとても悲しいものでした。ベトナム人を知らなかったこと、そしてたとえ養子であってもベトナム人に出会った時に言葉や文化が分からなかったためうまくつながれなかったことがまさに二重の孤独感を生んだんです。ウィリング博士でした。ベトナムからの養子として初めて修士論文を完成させたウィリング博士はその後世界中のベトナム人養子をつなげる国際的なネットワークアダプテッド・ベトナミーズ・インターナショナルを設立しました。博士はオペレーションベビーリフトが数千の旅路を象徴し、それが多様で活気ある養子コミュニティを形成したと語ります。そしてこの物語はベトナム戦争とオーストラリアの歴史に深く結びついています。しかしウィリング博士はオペレーションベビーリフトの複雑さや論争についてもより大きな認識を得ることを望んでいます。
We can't frame this as a simple act of humanitarianism rescue.
これを単純な人道的な救助活動や貧困から成功への物語として描いてはいけません。それはおとぎ話ではありません。典型的な移民の旅であり、複雑で認識されない多くのトラウマや調整があります。ウィリング博士でした。以上 SBS ニュース、アレクサンドラ・ジョーンズのリポートを SBS 日本語放送の大場恵美がお届けしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。